こんな実験をしていますか？二人の人間を向かい合わせて、片方が片方を軽く叩きます。次に、叩かれた方が叩いた方を叩きます。これを繰り返すだけの実験です。双方には、相手に叩かれた強さと同じ強さで相手を叩いてくださいと言っておきます。普通に考えると、同じ強さで叩いているので、同じ場所を叩き続ければ痛さが増すにしろ、特に変化の起きない、叩いた分だけ被験者が損するだけのつまらない実験です。しかし、この実験を続けていくと、大抵の場合、大した時間もかけずに、過激な強さでの叩き合いになってしまうそうです。同じ力で叩いているつもりでも、無意識に相手に少し強く返してしまうということですね。これを繰り返していけば、加速度的に強さが増していくというわけです。公平な意識を持って対処しても、人間は自分や身内に甘く、他人には厳しいものです。相手に相応の代償を支払わせると思っていても、自分が当事者なら過剰な代償を支払わせる危険性があります。というか、人はそういう生き物であると認識するべきなのかもしれません。些細なことから始まり、その報復が報復を招き、結果的に大きな構想へと発展するというのは、歴史的に見ても稀な出来事ではありませんよね。人間というのは弱い生き物です。世界は自分に対して不公平にできていると感じがちです。自分ばかりが損をしているとか、そんな風に思ってしまうこともありますよね。誰しもがどこかで折り合いをつけて、加速度的に膨れ上がる憎悪を打ち消すことで世界は成り立っているのかもしれません。諦めといえば少し後ろ向きに聞こえますが、何もしなければ破滅しかない結果に対しての折り合いですから、許す心っていうのは本当に大切なんですよね。しかし、そこに折り合いをつけない利己的な人間はいます。他人の不利益など顧みない、精神病質な人間。そうです。サイコパスです。またサイコパスの話が出てきちゃいましたね。またお会いしましたね。夕闇堂の根岸です。最近よく兄と少年コミックの話で盛り上がります。鬼滅の刃がアニメの影響もあって急激に人気が出てきましたよね。鬼滅の刃の話もしたいんですけど、今日は少し前に見たドラマの話をしたいなと思ったんですよ。ドラマといってもテレビドラマではありません。テレビドラマで言うと、あなたの番ですが結構盛り上がりましたよね。最近自分のところで求人広告を出したんですけど、その求人サイトの担当者が有線を聞きながら急にあなたの番ですの話をし始めちゃうくらい盛り上がりました。扉の向こうと題したショートドラマが Hulu での独占配信をしていますよね。あなたの番ですは Hulu で見ましたが、実はそちらは見ていません。あなたの番ですの話ではなくて、同じ Hulu の独占配信ドラマ、代償の話をしたいなと思ったんですよ。代償は2014年に角川書店から刊行された井岡俊さんの小説で、平凡な家に生まれた奥山圭介が桃園で同学年の浅沼達也に翻弄され続けるというお話です。ある不幸な事件をきっかけに圭介は浅沼家の世話になることになるんですが、それは平穏とはかけ離れた生活だったようです。ドラマは小説の第2部から始まり、圭介は弁護士になっています。第1部の小学生から中学生時代の部分は、ドラマでは圭介の回想によって明らかになっていくという手法が取られています。これによってドラマはコンパクトかつ、よりミステリアスな演出となっています。弁護士になった圭介のもとに、安藤という男から弁護依頼が来ます。安藤とは、安藤達也、旧姓浅沼達也です。そうです。圭介は弁護士になったと言いましたが、達也は反対に犯罪者になっています。達也が逮捕され、圭介の元に弁護依頼をしてきたのです。過去に達也の本性を知る圭介は、その依頼を断ろうとするんですが、いろいろと手を回してくる達也の策略に屈して、結局弁護を引き受けることになります。実は原作小説は目を通したぐらいでしっかりとは読んでいないんですよね。ドラマ版を一通り見て、原作が気になったというか、達也の描写がどんな感じなのか、どこからがドラマで加えられた演出なのか気になったんですよね。結構これは ドラマの演出なんじゃないかなと思う部分があったんですよね。例えば、達也の超越的な先読み能力とか、頭がいいとかのレベルじゃないんですよね。そこまで予想できるかな、実際、と思うレベルっていうんですかね。あと、人を騙すというよりも魅了する能力とか、周りの人が盲信的な信者のように動き出す理由がすごく曖昧でよくわからなかったんですよ。途中折り紙が出てくるんですけど、犬と羊ですね。犬の折り紙が置かれた人物は、達也の、あ、ネタバレ含んじゃっていいですかね。まあ、いいですよね。犬には、スパイとか回し物って意味がありますよね。敵に潜伏して内情を探ったり操作したり。このドラマでは、達也に操られている人物を意味しますが、達也がその折り紙を渡します。そうすると、その人物は達也に対して好都合な行動を取ります。そうせざるを得ないと思わせるマインドコントロール能力が、いまいち超越的で飲み込めないんですよね。まあ、それが説明できたら問題あるとも思うんですけど、羊の絵紙を置かれる人物は、羊ですから、羊といえばユダヤ教などの神に捧げる供物ですよね。この国では、羊を捧げるということはしませんが、知識としては知っていると思います。シリアルキラー、サイコパスで思い出す人物に、驚異的なプロファイリング能力を持つ人物として描かれた、ハンニバル・レクター博士がいますよね。トマス・ハリスの小説ですね。映画化された羊たちの沈黙で、アンソニー・ホプキンスの名演技は高く評価されていますね。アンソニー・ホプキンスといえると、後から映画化されたハンニバルや、レッド・ドラゴンでも、レクター博士役をやっていたと思いますが、どっちだったか忘れましたけど、その公開前のインタビューで、私は役のオファーを受けて、それを言われた通りに演じているだけで、特にレクター博士に対して思い入れはないというようなことを答えていて、なかなか気難しい人だなと思ったことを思い出しますね。まあ、ベジタリアンのアンソニーがカニバリズムのキャラを演じているわけですからね。仕方ないですかね。話が逸れてしまいましたね。レクター博士のシリーズといえば、やはり羊たちの沈黙ですよね。羊、何がしかの影響を感じますね。供物ですから、ここでは犠牲となる人に渡されるわけですね。あ、言い忘れてましたが、達也は反社会性パーソナリティ障害、いわゆるサイコパスという設定になっています。ドラマ中でも、ケイスケの親代わりとなったカウンセラーが言っています。小説版には出てきてないようです。小説版の感想に、ケイスケが何らかの精神障害、PTSD などですね、患っていてもおかしくないなんていうのがありましたが、ドラマ版のケイスケはしっかり強迫性障害を患っていてカウンセリングを受けています。ドラマ版の達也は、まさにサイコパスにイメージされる高い IQ の持ち主で、反社会的な行いに躊躇がない人物として描かれているんですよ。言葉とかも若干宗教じみていて、今の日本人が聞いたらちょっとしらけてしまう人もいるんじゃないかなと思います。中二病発言とも捉えられかねませんからね。ドラマの達也役は高橋勉氏で、割と個性的な顔立ちをしているんですが、ドラマの感想になぜもっと美形の人を使わなかったのかというのがありました。ひどく失礼な感想だなとも思ったんですけど、言いたいことはわかります。アニメでこんな感じのことを言う人って美形なんですよね。アニメのサイコパスのイメージはやはり美形ですし、というか美形のキャラはサイコパスっていう設定結構多いですよね。美形なら周りの人間が操られてしまう理由の一因とすることもできますし、心理学的にも美しい容姿を持つ人を信じやすいという傾向はあるみたいなんで、そもそも言ってることがエヴァンゲリオンの渚カオルみたいなんですよ。わかりますか？渚カオルくん。ケイスケのことをケイちゃんと呼ぶんですけど、少し違和感がありました。ちなみに原作の達也はそういう宗教的というか、信仰的なイメージはありませんね。ただ、平然と嘘をついて人を騙し、人を殺しても何とも思わず、自分だけが得をすれば良いという、典型的なサイコパシー傾向を持つクズとして描かれています。少しだけ頭がいい程度ですね。常人ではありえない行動をとるという意味での意外性はありますが、超人的な能力という感じはないと思います。そこがドラマ版の脚色なんでしょうね。サイコパスのステレオタイプのイメージは間違いだと、サイコパスのお話をした時にしたんですけど、どこかそうであってほしいという思いを感じますね。サイコパシー傾向のある人が、ある分野でのカリスマとして扱われることはあるみたいなんですけど、サイコパスイコールカリスマ、超人的存在、万能、英雄というイメージがついてしまっているようですね。 やっていることは不快だけど、すげえ、みたいな。本当はもっとしょうもなくて、ただ不愉快で邪魔な存在であってもいいんですけどね。それじゃあドラマにならないのかもしれないですけど。ドラマ版はとにかく、達也をクレイジーでかっこよく描きたいという気概を感じますね。サイコパスはこうでなくっちゃって感じですかね。こういうドラマでよくあるという言い方は良くないのかもしれませんが、比較的使われる手法にヒロインが侵されるというのがあるんですけど、まあ、そういう場合、だいたい昔好きだった人がというものが多いんですけど、ここでも、ケイスケが好きになったミカという少女に、達也が何らかの嫉妬をして、それで、先輩たちを達也がそそのかして、集団で襲う、その子は自殺という流れがあります。あ、結構重要なネタバレでしたが、まあ気にしないでください。まあそんなに、どうでもいいことなんで。でもそんな簡単に、そそのかされる先輩たちってどういう存在なんですかね。達也との関係もよくわからないし、結構こういうお話で出てくるこういう先輩って何なんですかね。そんな都合よくいないでしょ。結構な重罪ですよ。あとこういう集団で襲うとかの設定の末端の人って何なんですかね。こういう立場にスポットってあんまり当てられないですよね。まあ当てたところでつまんないものにしかならないのかもしれませんけど。動かされた自殺という流れも創作作品には多いんですけど、これもどうなんだろうと思いますね。犯されたら死なないといけないんでしょうか。割と創作作品では自殺していなくても殺されてしまうとか精神を患うとかそういうのが多い気がします。その後のケアが難しいからいなくしちゃうっていうことなのかもしれないですけどね。ちなみに達也は豊島好きの設定があるんですが、ケイスケのお母さんも犯します。原作にあるサイコパスの性的に奔放であるという特徴を反映させた設定から出た行動なんですが、ドラマ版では少し違和感があります。というか最初は原作に近いんですけど、だんだんと真相に近づくごとにオリジナル要素が出てきて謎の進行的になるという流れでしたね。それでは私はこの辺で失礼しますね。またお会いしましたらお話ししましょう。では。
この番組は架空の中古書店夕闇堂がお送りしました。